こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はゲストをお招きいただいているんですが、紹介していただけますか。
はい、那覇市立病院 の、 研修医の長島由紀先生です。先生は11月の1ヶ月間首里城下町クリニックで地域医療の研修でお越しいただいています。今日はお連れしました。
はい、長島先生です。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生は今1ヶ月の研修中ということなんですけれども、はい、那覇市立病院と首里城下町クリニックって同じ病院ですけど、何かやっぱ違いってあるんですか。
そうですね、那覇市立病院では急性期で主に疾患を見ていく感じで、治療が終わったら、地域のクリニックさんの方にバトンタッチをするっていう形なんですけども、首里城下町クリニックさんのようなかかりつけ医のクリニックでは、その患者さんの病気だけではなく患者さんの人生を見ていくという点がちょっと違っているかなと思います。
そうなんですね。じゃあ先生について、じゃあどんなふうに診察なさってるのかなっていうのを今勉強中ということですか。
はい、
いかがですか。じゃあ今まあ研修3週目ですかということなんですけれど、どういうところがなんかためになったでしょうか。
患者さんがきちんと、通院を続けてくれるように言葉かけであったりとか、家族さんとの関係であったりとか、その患者さんの人生を、丁寧に見られてい ているところがとても参考になって勉強になっています。
そうなんですね。今研修中ということですので、城下町クリニックに行ったら長島先生に会えるということなので、皆さんよろしくお願いします。さて、首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。11月は首里城下町クリニック第一糖尿病専門医の福地真理先生が、糖尿病だけじゃない運動の効果、できることから始めてみませんかと題してお話ししてくださいました。田野先生、なんかものすごくいい内容だったというふうに伺いましたが。
はい、まず先生の方からは運動の話をする前にですね、うん、先生が診察している、糖尿病の患者さん、まあ、今回は150、160名の患者さんのデータをまとめられたんですね。
はい、
そうすると先生が気づいた点というのをお話ししてくださいました。うん、例えばコロナ禍に入った去年の最初の半年ぐらいは、皆さんやっぱり緊張感があって体重を維持したり血糖を頑張る方が多かったらしいんですけど、半年過ぎてくると、まあ、やっぱり患者さんの方でも動かない影響が出たりしたのか、なんかかえって糖尿病が悪化したり体重が増える方が徐々に増えてきたそうです。
まあでもね、ステイホームでヤーグマイっていう方は多かったですもんね。
そうですね。
はい、
でそしてこの第5波を含む直近の半年に関しては残念な話なんですが、やっぱりお一人患者さんも亡くなられたり、はい、コロナの影響が徐々に患者さんにこう近づいてきているのも先生実感されたそうで、やはり糖尿病の管理も難しくなって、糖尿病の薬が増える方が多くなったそうです。
薬の量でもやはりそこは見ることができるわけですね。
はい、糖尿病薬が増えるってことは、それだけ治療が難しい、血糖値が下がりにくくなったということですので、先生はこう時期によってこう患者さんが変化したというのをつぶさにご覧になったそうです。で先ほど亡くなられた方の話もしましたけれども、やはり先生もたくさんの その糖尿病を持っている方々を見ている中で、やっぱりこういう方々がコロナにかからないように祈るような気持ちで毎日診療していたということで、先生そういう思いから大規模ワクチン接種会場ですとか、はい、那覇市の集団接種会場によく先生は手伝いに行って、その一人でも多くの方にワクチンを打って、社会が平和になることを先生はずっと思って頑張ったそうでした。
そうなんですね。まあ、確かにこのワクチンはまあね、健康に大きな影響がなくって、例えば打てる方、まあ、アナフィラキシーのなんかね、アレルギーの心配のある方もいらっしゃったと思うので、そうでない方はやっぱり積極的に彼らを守るためにも打つっていうのはいいよねっていう話は出てきましたけれども。
そうですね。
は ぱりこう先生方もこういう思いがあったわけですね。
そうですね、目の前にいる患者さんのためにあのワクチン接種を一生懸命やったという話は私もお聞きして感動しました。
糖尿病の専門医ということで患者さんをあのご覧になっていると思うんですけれども、先生あの例えば糖尿病など疾患がある方はそのコロナに対するリスク因子っていうんでしょうかというのは高くなるんですか。
はい、あの先生あの講演の中でこのこともあのお話しされていまして、あの日本糖尿病学会があの正式にコメントしてますのは、糖尿病があるからコロナにかかりやすいっていうことはなくて、ただし糖尿病があることによって重症化するリスクは高くなる。だからあの入院したりするような患者さんの中で調べてみると糖尿病を持ってる人が多かったりっていうのは私もよく他の先生たちからも聞いてますので、はい、先生はそのことはあるという話をされていました。
そうなると回復までがまた大変ですよね。
そうですね、ですからあのやはりあのなるべくかからないようなあの予防が大事にもなりますけれども、日頃から血糖値を良くしておいて、あのかかりにくいまた重症化しにくいようにするっていうのは糖尿病の患者さんにとってはやっぱり 大切なことになるのかなと思います。
でそこでやはり出てくるのが、運動というんでしょうか、
はい、
今回の大きなテーマだと思うんですけれど、
はい、そうですね、で後半は先生運動の話されたんですが、先生があの一番今回の話で力あのぜひ紹介したいとおっしゃってたのが、運動をするということは、体重が変わることとどっちがその人の命に関わるかっていう調査があったらしいんですけど、その調査結果ではあの体力が落ちる人の方がその体重よりもその命に関わるというか、影響することが多かったということで、運動することの意義、あのそれはもう長生きに直接つながるという話をあの先生されまして、それをもとに、こんな運動がいいですよって話を紹介されていきました。
はあ、その運動がいいというのはもう毎回こう聞きますけれども、まあ体重のコントロールのために必要なのかな単純に思ってましたが、いわゆるこう体力があるないにも関わってくるということですね。
そうですね、それ自体があのその人 の命、生命予後というよく言うんですが、命に関わるということですね、
そうですか。じゃあこの体力がこのコロナ禍によって落ちてしまった方っていうのも、まあ、多いかもしれない。
そうですね、ですからあの先生あの具体的に運動の話もされてたんですけど、例えばあの厚生労働省が提唱しているスマートライフプロジェクトというものがあるんですが、その中で毎日10分の運動というのをあの提唱しているそうです、
はい、
あの例えば普段30分歩いているのを週末なら40分とか、毎日10分のラジオ体操とかですね、音楽3曲分歩いてみましょうとかですね、何かあの分かりやすい話をあの皆さんに提案してるんですけど、先生自体もあのよくそういうウォーキングは一番身近な運動なので、ウォーキングの効果を説明しながらあの患者さんにあのお話しているということでした。
プラス10分だったらちょっとできそうだなっていう気持ちになります。
そうですね、
はい、
なんか無理にあのするのではなくて、ちょっとあの増やすことによってそれでその人 の健康度が上がるっていうのは本当素晴らしい話だなと思いました。
いつもだったら車を使っているところをじゃあちょっと一駅分歩いてみようかとか。
そうですね、あの本当あのそういったまずできることからということでした。メタボの予防には1万歩、高血圧糖尿病の予防には8000歩あるといいそうです。あとウォーキングは夕食後 1、2時間会話ができるぐらいのペースで、まあ、今やってるものプラス10分はだいたい1000歩ぐらいになるらしいんですけど、
はい、
それを増やすだけでもいいですよという話でした。
会話ができる程度の速さっていうのがポイントですね先生。
そうですね、あまりきつい運動だと長続きしなくなるのが、あのやっぱりあるかと思います。あとあのやはりよく言われますが、あの筋トレも大事で、あのスクワット運動っていうのを先生はよくされているようで、はい、患者さんにもよく勧めているそうでした。
よく田中先生からも貯金をという、筋力の貯金をという話をあの聞きますね。
はい、あとですね、あの なんか日本人は先生が紹介 してたデータであったんですが、日本人はあの座っている時間が他の国よりも長いらしくて、あの30分以上あの座りっぱなしになるのはやっぱり避けた方が先生もいいでしょうと。ですからあのテレビの前でずっとぼーっと座ってテレビを見てる、何かしているように見えますけど、実際には筋力を使わず、まあ脳にとってもあまり刺激がないかもしれないですよね。できたら人と会話をしたり、動くっていうことはやっぱり意味があるのではないかなというふうに思います。
先生、でも座るっていうのは、まあ、体を休めているっていうことなのかなと思うんですけれども、それはあまり良くないんですか？
今の話でいうと、まあ、もちろん休む時間も大事ですけど、30分ぐらい経ったらちょっと家の家事をしたり、
はい、
運動したり、いわゆる少し体を動かすということを意識するだけでもあのいいんじゃないかということでした。
つまり筋肉を使ってないってことですか？
そうです。休んでるようでずっとテレビを見てる行為っていうのはそのまま体を動かしてないので、私もコロナになってあの足がむくむということを患者さんからよく相談を受けますけど、ほとんどはあの動かないことによって下半身に血が溜まってむくみが出ますから、やっぱり動く、あの座りっぱなしっていうのは良くないようですね。
なるほど、いろんなところに影響が出るんですね。
はい、あのぜひ先生はあのこのコロナ禍だからこそ運動をもう一度見直しましょうと。あのよく最近あのスマホでも運動してる YouTube の動画とかありますけど、
はい、
先生もああいうのよくご覧になってるみたいで、あのやっぱり家でできる運動からまず始めてみたらどうでしょうかということでした。
そうですね、あのお家でできることからコツコツとちょっと体力ついてきたら、はい、また次のステップに移ってみるとか。
そうですね、
はい、やってみたいと思います。皆さんも参考になさってください。で、首里城下町クリニックのこの地域向けの医療講演会ですが、 YouTube で配信しています。首里城下町クリニックのホームページからあのアーカイブもご覧いただけますので、アクセスしてみてください。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。さあ、そして先生、12月は、今年1年を振り返ってという時期ですね。
はい、来月はあの講演会はあの YouTube 配信はお休みですので、あの次回のラジオではあの振り返ってまたあの諸見里さんといろんな情報交換ができたらなと思っています。は
い、先生またいろいろ教えてください。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、そして締めくくりに、今日は那覇市立病院から研修医の長島由紀先生が来てくださってるんですけれども、長島先生は今後ですね、あのこの専門で頑張りたいっていうのはあったりするんでしょうか？
今後は、産婦人科の方を専門にしたいと思っています。
はい、または、まあ、産婦人科、まあ、私は女性という性なのですごくね、あのお世話になることあると思うんですけれども、どうしてここで頑張りたいというふうに思ったんですか？
きっかけとしては学生実習の際にあの教えてくださっていた先生が、あのお産という幸せな時もそうじゃない時も含めて女性のことを支援していく姿に感動して、自分もそんな風にあの女性の人生を応援していくあの医師になれたらと思って、志しました。
そうなんですね。あの先生、またあのどこかでお世話になることもあるかと思いますけれども、その時にまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、本日の首里城下町クリニックは、田名武先生、そして、まあ、研修医の長島由紀先生、お二人にお話を伺いました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。